ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれ、と言うておるが、神信心をしても、我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを説く。常識観念をかなぐり捨てる。いわゆる世間で言われるところの常識観念をかなぐり捨てる。ということですけれども、そこからさらに新たな常識観念。いわば、哀楽理念に基づいた生き方というものが私どもの常識となる。過去の常識観念をかなぐり捨てて、新しい哀楽理念を元にした、その生き方、それがまた新しい常識となる、というようなことになっていかねばならないのだと思います。よく昔は哀楽的だ、それは哀楽的だね、と言われるようなことがありましたが、これはどうも哀楽的というのではまだ足りないようですね。哀楽流というようなそのご流儀、一つの哀楽のご流儀というものが身についてこなければならないように思いますね。敵ではダメなのですね。まだ敵ではなりきっていないということですから、それが何々流というそのご流儀になるところまで身につけなければならないと。剣術ですか。でも何々流、北進一刀流とか、柳生新影流とか、何々流というのがありますね。いわばその哀楽流というものが身についていかなければならない。信心にもそのやはり哀楽流という、その哀楽の生き方というようなものがありますね。まあこれは世間でも言われることかもしれませんけれども、私が修行させていただきましたときに、まあこれは、まあ私が教会で当時は一番お金を使わせていただいたように思いますね。ずいぶんいろんなものを購入させていただきました。それは、それがあった方が、教会としてより良いことになると思わせていただいたからですね。コピーの機械であったり、印刷機械であったり、パソコンやワープロ等を、いわゆるその高額なものを購入させていただきました。今までにないものを購入させていただくのですから、その必要性をやはり、信徒会の信徒会長や、まあ今の、もう、初代は裏に下がっておられましたから、今の親先生ですね、に、ご結界でお取り次ぎをしていただき、ご真意を伺いつつ、進めていくわけですけれども。その中で、まあこれは、高額な機材を購入することに、まあ当たったというのでしょうかね。そういうことを なさった方はあまり多くはないと思いますので、あまりご存じない方が多いのかもしれませんけれども、必ず三者見積もりということを言われました。何かを、その高額な機材を購入させていただくには必ず三件の見積もりは取りなさいと。そしてそれこそ可能な限り、まあ言葉は悪いかもしれませんけれども、こぎらせていただきました。そしてある時などは、やはりここから買わせていただいたがいいな、この機械の方がいいなというのは分かっているのですけれども、それでもそれならそこから買わせていただこうとはならないのですね。よそはいくらにしておられますよと。お宅はどうでしょうかと。まあ、ある意味悪徳こぎるというようなことでしたね。それは一つには、教会のいわば皆さん、ご信者さんがお供えしてくださった錠剤であるわけですから、その錠剤を使わせていただくわけですから、湯水のように使うというようなことはもちろん許されませんね。可能な限り安いものを購入させていただく。それは必要な機能があるならば可能な限り安い方がいいということに違いはありませんね。と同時に、また購入させていただく、こぎればこぎる、例えば愛楽教会から儲けよ、愛楽教会で儲けたというような方たちは、そのあまりその後の繁盛がありませんでしたね。もうそれこそ愛楽教会では赤字でもいいというくらいに大勉強をしてくださった方、そういう方たちは不思議と愛楽教会では損をしたけれども、よそでは儲けさせていただくことができたと、いわば繁盛していかれましたね。そういう、何と言いましょうか、実績というようなものがありますから、こちらも思いっきりこぎることができましたね。愛楽教会で儲けようとしておられる方たちは、その後の発展があまり芳しくありませんでしたね。というようなこともありました。まあこういうことはあまり普通の人たちはしませんからね。やっぱり普通にお金を出して気持ちよく、相手も相手の方もいい値で買ってもらったら気持ちがいい、こちらもこぎらずにお金を払えたら、まあ一番買うのも楽ですね。しかしそういうわけには参りませんでしたね。それこそ相手の方にはその時はその時点では、まあなんとねぎられることだと嫌な思いをさせたかもしれませんけれども、それが後々の繁盛につながっているという事実がありましたから、思いっきりこぎらせていただきましたね。そういう生き方というのでしょうか、やっぱり生き方ですかね、そういうご流儀が愛楽にはあったということですね。今どうなっているかわかりませんけれども、またその当時でもそういう一つの流儀をご存知の修行生はあまりおられなかったかもしれませんね。 これが一つの愛楽のご流儀でしたね。他にも私が知らない世界での愛楽のご流儀はこうだったということをご存知の先生方は、またその先生その先生で御用の立場立場で愛楽のご流儀を知っておられる先生がおられると思いますね。新鮮者なら新鮮者で、ご流儀はこうだった、立ち物は立ち物でこういうふうにするのが愛楽のご流儀だったというものを知っておられる、身につけた先生方がやはりおられると思いますね。その一つのやはりご流儀というものを身につけさせていただき、そのそこの愛楽のご流儀が、ご流儀が私どもの常識、新しい常識となるような、そこまで、まあその愛楽流というものを身につけさせていただかなければならない、そういうものがあるということをまた知っておらねばならない。さあ、もし初代親先生ならこういう時どうされるだろうか。いわばその初代親先生のご流儀というものを私どもがやはり知ろうとしなければならない、そしてそれを身につけていかなければならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。